こんにちは、今回の CD はですね、アメリカと中国というこの GDP 第1位第2位の国がこれから政権の交代に入る時期にかかってくる中 で我々はこの2つのですね、大きな政権の交代をどう捉えたらいいのかということです。で、端的に申し上げますと、当然ながら我々が期待するのはアメリカも中国も新しい体制になった後ですね、今の鳴かず飛ばずの世界経済の扇の要を握っているこの2つの大国がうまくその浮上させてくれればいいよなという、そういう期待があるわけですね。で、その上で、あえて日本もですね、来年のおそらく前半から半ばにかけての新しい政権交代の時にですね、このどうしようもなくその行き詰まってしまった政治と経済のほどきにですね、なってくれればいいなと、こういうふうに考えているのが皆さん共通の期待だと思うんですけれども、問題はですね、これもう枕言葉のように申し上げますけれども、2007年秋から始まった金融危機の構造というものがようやくこれでですね、またぎで5年間を乗り越えてきたんですけれども、乗り越えられたかどうかという意味では明らかにこれは乗り越えができておらないと。で、なおかつそのアメリカから欧州に飛び火しまして、その飛び火がですね、副作用的にですね、アジアやあるいは日本を含めてですね、アジアやそれから中国という大きな大国のところまで、副作用としてその影響が出てきていると、こういう状況なんですね。で、おしなべて、日本の例、つまり日本の場合は1989年の後の不動産のバブルの崩壊、これの後のリハビリ、あるいは、アメリカのですね、大恐慌の後のリハビリだとか、あるいはサッチャリズムにおけるですね、大構造改革の英国の姿とかいうものをはっきりとして学習効果に得ていたのにもかかわらず、なかなか10年単位でですね、元の経済の方に戻っていくという状況がまだ見られていないと、こういうのが現実なんですね。で、その中で今大変な状況になっているのがいわゆる欧州のですね、債務危機ということになっておりますけれども、これも少し長い目で見ればアメリカ初の金融危機の中に最も早く手を突っ込んでしまったがゆえのですね、今の状況なわけですね。で、直近ではかなり体制が整ってきたという中で、スペインとイタリア、イタリアもおそらく今カッコつきになってますけれども、イタリアもスペインと同じように金融支援を受けざるを得ない状況に追い込まれていることは間違いないんですね。で、このいわば欧州のですね、上位クラスの国々が次々と支援の手を挙げざるを得ない状況の中で、なんとか踏ん張りを見せようというんで、中央銀行 ECB がですね、各国と協力の上でですね、とりあえず国債をそれぞれの国がですね、自由に発行できるような環境に戻してあげますよと、その間に頑張ってくださいねということで、いろんなそのシステムを作り上げてきたわけですね。で、直近の足元の状況を見ますとね、ようやく何かその例えばユーロに関してもやや落ち着きが見えてきた、あるいは世界の株式市場でも上がりはしないけれども大きな下げという懸念がですね、今出てきている状況でもない。要するにビックス指数が13とか14とか、接近の1、2年の中ではですね、まだなかったような低いレベルに戻ってきていると、こういう状況ですよね。で、スペインは今どういう状況なのかと言いますと、ようやくストレステスト終わってですね、これから国としての必要な資金はどうなんだと、それに対して今何パーセントの国債の利回りがあればなんとか利払いも含めて返せるよという計算を始めたわけですね。で、この結果が出るのはおそらくですね、10月はダメだと思うんですね。で、11月もちょっと危ないというのは、 スペインの中で最も大きな GDP シェアを誇る